ウィークエンド石川。こんにちは、大野ひろのです。ウィークエンド石川では学校教育や障害学習、文化財保護などについて広く県民の皆さんにお知らせしています。今回は先月14日に行われた石川高校生グローバル人材育成推進事業、飛び立て留学ジャパン from 石川の総行式と事前オリエンテーションの模様をお伝えします。ウィークエンド石川。この番組は石川県教育委員会の提供でお送りします。世界とのつながりがますます身近になる今、異なる文化や価値観に触れ、自ら学び、考え、行動する力が求められています。石川県教育委員会では、民間企業と学校、そして自治体が一体となって高校生などの留学を支援する、石川高校生グローバル人材育成推進事業、飛び立て留学ジャパン from 石川を実施しています。
ただいまより、石川高校生グローバル人材育成推進事業、令和8年度派遣留学生総合式を始めます。
先月14日、石川県地場産業振興センターでは、飛び立て留学ジャパン from 石川の総合式と事前オリエンテーションが行われました。総行式では関係者から激励の言葉が送られ、参加する生徒たちはそれぞれの目標や夢を胸に現地での学びへの決意を新たにしていました。この石川高校生グローバル人材育成推進事業の特徴について、石川県教育委員会事務局学校指導課指導主事の大梶留美さんに伺いました。
地域の産学官で構成する協議会により運営しており、派遣留学生が留学計画を自分で作ることができる点が一番の特徴です。留学する国や現地で行う探求活動を自分の興味関心に合わせて計画いたします。ふるさと石川の課題等について海外で調査やフィールドワークを行うことで、ローカルな視点だけでなくグローバルな視点で課題解決にアプローチをしていくことができます。
今回留学する生徒は15校から38名、留学先は14カ国に及びます。総行式の後、留学をより充実したものにするための事前オリエンテーションも行われました。
今から私の留学についてのプレゼンテーションを始めます。留学のテーマは From Trash to Cash、 ゴミからキャッシュにです。私がこのプロジェクトで留学に行こうと思った背景を紹介します。2024年1月1日に能登半島地震が、同じ年の9月21日に豪雨が発生、2つの災害によって石川は大きなダメージを受けました。穴水町に住んでいる祖父母、ニュースから現地の状況を知りました。この時石川が排出する約7年分のゴミが発生したと言われています。その頃フィリピンは能登半島地震の1ヶ月前、2023年12月2日に大きな地震が発生し、約半年後に台風の被害に遭いました。そして今年の1月8日にセブにあるゴミ山が崩壊したというニュースを見て、連続して起きた災害から石川と似ていると感じました。そこから他に共通点はないか調べると4つ見つけました。1つ目は人口規模です。日本の人口は 1.24 億人、フィリピンは 1.14 億人です。2つ目は島国であることです。両国とも周りが海で囲まれています。3つ目は災害が多いことです。両国とも台風の通り道で、環太平洋地震帯でもあります。またスペクティのワールドリスクインデックスではフィリピンが1位、日本は17位と災害が多いと分かります。4つ目は観光地であることです。日本では年間4268万人、 フィリピンでは年間1470万人が訪れる、どちらも人気の観光地であることが分かります。次は相違点です。大きく異なっていたのはゴミでした。分別方法、処理方法、法律の3つです。分別方法を比較すると、日本は可燃ごみ、
参加した高校生たちは留学中の目標や活動内容について発表し、協議会の会員や支援企業の方からのアドバイスを受けたり、仲間たちと意見を交わしたりしながら留学計画を深めていました。今回の挑戦を通してどのようなことを学びたいのか、石川県立金沢二水高校2年伊藤真央さんに参加したきっかけや留学計画について伺いました。
去年の飛び立て留学生のインスタグラムを見て、飛び立てに興味を持っていたことと、海外に住んでいたいとこが自発的に行動するところを見て、自分も海外留学にも行きたいと思っていたことと、親戚のおばさんが練り物が海外に売ってるけど日本ほど美味しくないと話していたことから、私が飛び立てで留学して練り物を世界にもっと発信したいと考えるようになったため、飛び立てに挑戦することを決めました。シンガポールに今年の夏に行って、語学学校の生徒に日本の食文化や練り物文化について紹介したり、試食をしたりアンケートをします。またシンガポール日本人学校中等部に行き、練り物の紹介を行ってアンケートも行います。さらにシンガポール石川県人会が出展するイベントに販売員として参加し、食べ物を現地の人に売ったり、練り物についてのアンケートを行う予定です。
それぞれの目標、そして石川への思いを胸に自ら留学計画を立て、この授業に臨みます。石川県立金沢桜ヶ丘高校2年出島颯太さんは、どんな留学計画を立てたのでしょうか。
まず探究活動が、観光についてなんですけれども、国で言いますとオーストラリアのメルボルンという都市に行くんですけども、なぜこの都市を選んだかと言いますと、メルボルンというのはシドニーとかと比べて、その文化的だったり芸術面だったり、そういったものに特化した都市で、歴史的にそういったものをずっと重視してきた都市だったので、その都市に行ったら何かしらヒントがもらえるんじゃないかなと思い、そこに選びましたね。メルボルンだったら今まで歴史的にすごくいろんな多民族の都市だったので、つまりいろんな異文化があったとしても、うまく工夫が施されて今に至るまでそういう都市として成り立ってんのかなと思って、例えば建造物の創意工夫っていうのも見れたらなと思ってますし、飲食店に行って、もちろんメニューの表示の仕方だったり、例えば牛が食べれないイスラム教の人たちとかもいらっしゃいますので、そういった場所でじゃあそういう人たちを対象にしたメニューだったり、そういったものもあるのかなって思って、そういったことの活動をしようかなと思っています。
地域への思い、新しい自分への挑戦、目指す未来は一人一人違います。高校生たちはこの経験をどんな未来につなげようとしているのでしょうか。石川県立金沢錦ヶ丘高校2年佐藤理沙さんにも伺いました。
もともと私は英語が割と得意な方であって、それと同時に英語も好きだったので、留学とかに行ったら語学力とかなんか喋る力とかそういうのを伸ばせるかなと思って留学をしたいって思ったことと、せっかくなら思い切ったことにチャレンジしてみようと思って、なんか自分自身の成長につながるようなことがしたいと思って今回の飛び立てに応募することを決めました。私のテーマは主に川を活用した地域活性化で、留学先はオーストラリアのブリスベンというところなんですけど、そのブリスベンは都市の中心に大きな川が流れていて、その川をなんか中心に現地の人々は日常的に利用してたりとか、川の近くでリラックスとかしているんですよ。それをなんか私はブリスベンの都市をロールモデルとして、犀川や浅野川を中心に石川の魅力をもっと増大させるための着想を得られたらと思っています。
海外での学びを前に、それぞれの目標や期待を胸に準備を進める高校生たち、今回の経験を通して どのような成長を遂げてほしいのか、大梶さんに高校生たちへの期待を伺いました。
地域とのつながりを感じてもらうことが最大の目的です。協賛企業や団体の皆様、県内の大学教授より留学計画に対する助言をいただいたり、県立学校の ALT と英語研修を行ったりしながら、留学計画を具体化させ、より充実した留学になるよう力をつけるだけでなく、総合式と事前オリエンテーションを通じて、自分たちの留学が地域の多くの方々に支えられている、そういうものだということを実感し、今回の経験を生かして石川県の未来に貢献していこうという気持ちが芽生えてくれることを期待しています。
この夏、それぞれの場所で学び成長した高校生たちがどんな未来を描いて帰ってくるのか、期待が高まります。今回は石川高校生グローバル人材育成推進事業、飛び立て留学ジャパンフロム石川の総行式と事前オリエンテーションの模様をお伝えしました。ここで石川県教育委員会からのお知らせです。2027年夏に石川県で開催する文化部のインターハイ2027石川総文を皆様に知っていただき応援してもらうために、開催1年前 PR イベントを7月31日金曜日に石川県行政庁舎19階展望ロビーで開催します。当日は高校生が制作したカウントダウンボードの除幕式を行うほか、器楽、管弦楽やマーチングバンドなど2027石川総文で行われる開催部門について、高校生たちによる演奏や演技を通してその魅力を紹介します。詳細は2027石川総文公式ウェブサイトからご確認ください。輪島漆芸技術研修所では、研修生や歴代の卒業生が制作した作品や手板、版画、デザインの課題などを展示する前期修了作品展を開催します。日時は7月24日金曜日から7月26日日曜日、時間は午前9時から午後4時30分を予定しています。観覧は無料、事前申し込みは不要です。詳しくは石川県立輪島漆芸技術研修所、電話0768-22-7000へお問い合わせください。子どもたちの成長には適切な運動、調和のとれた食事、十分な休養、睡眠が大切です。早寝、早起き、朝ごはんで石川の子どもたちを健やかに育てましょう。ウィークエンド石川。この番組は石川県教育委員会の提供でお送りしました。
7月25日土曜日夜9時からオンエア。今回の出演者は村上ロック、一夜、
桜井館長、
野賀坂、三好一平、上田クセーニャ、個性豊かな語り部たちが金沢に集い、怪談奇談の数々を披露します。また金沢集いの会2026プレミアムとして、他では聞けない在庫配信チケットを販売中。詳しくは MRO ホームページで